西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。情報ホットラインをお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。西東京市視覚障害者協会からの話題を提供します。本年もよろしくお願いいたします。さて、今月号が届く頃はお正月気分はぼちぼち落ち着いた頃だと思いますが、2023年令和5年はうさぎ年。今年の干支、うさぎを最初の話題にしましょう。誰もがうさぎは可愛いと言います。毛並みがふさふさ、愛らしい目のイメージが湧くでしょう。しかしその視力は人間で言うと 0.05 から0.1 くらいの近視と言われ、周りの様子をぼんやりと認識できる程度と言われています。一方、目が少しだけ外側に出ていて、左右の横向きにあることで、体に隠される後方と鼻先を除けば、ほぼすべての方向が視野に入っているとのことです。また、夜行性なので、夜の方がよく見えているらしいです。メガネをかければどうなんだろうと思うところですが、少しだけ目玉が飛び出しているし、ほぼ左右とも外向きでしたね。ということで、メガネが使えないとしたら、視覚障害者うさぎ、手帳3級か4級程度ということになるのか、視野欠損がないので対象にならないかもと、年の初めに考えてみるのも面白いです。なお、視力が良くない代わりに、聴覚、嗅覚は優れているとのことで、何か私たちが街角を歩いているときに、周りの音、なんとなく匂ってくるお店の匂いを頼りに探りながら歩く様子に似ているように感じます。以上、うさぎの話題でした。うさぎの視力に関してはネット検索を参考にしました。さて、今月の話題は、1. 西東京市障害福祉課で進められている障害福祉基本計画へのヒアリングに答えた件について。2. 昨年11月に開催された東京都盲人福祉協会の年次総会の様子についての報告。3. 先月の情報ホットラインで図書館のボランティアさんに朗読いただいた冊子、見えない人、見えにくい人のことを知って、私たちにできること、考えてみよう、について補足解説。以上、3項目です。1. 昨年11月に市の障害福祉課から障害者福祉を進める会に、西東京市障害者基本計画及び第7期西東京市障害福祉計画、第3期西東京市障害児福祉計画策定に伴うヒアリングの実施について、括弧依頼閉じが届きました。この目的は、市当局において、令和6年度から10年先までの西東京市障害者基本計画及び第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画の策定を進めるための調査となっています。括弧、現行の計画書は西東京市障害福祉課及び情報公開コーナーで閲覧できます。また、西東京市ホームページでも公開しています。閉じ。西東京市障害者福祉を進める会については、過去の情報ホットラインで紹介したことがあります。市内の障害者団体、作業所、家族の会などが参集した任意団体です。市当局の話では、障害者手帳保有者にもアンケートを送っているとのことでしたが、実際は対象者をサンプリングされたと思われます。そうなると、重度の視覚障害者はどれほどの人が対象になるでしょうか。また、読み書きが不便なために、筆記式のアンケートも正確に答えられるかが疑問になります。障害者関係団体のヒアリングについても、当初、私たち視覚障害者協会は対象団体になっておらず、進める会のメンバーと共にヒアリングに野口が参加させていただき、 進める会との共有話題にはなりますが、意見を述べることができました。そこで、改めて視覚障害者協会についても説明したところ、年末にアンケートを求める案内が届きました。日程がタイトなため、皆様のお声を聞くことが不可能なため、口述しております、都盲協の年次総会で挙げられている要望事項などを伝えております。その他にも、障害福祉サービスの窓口事務取扱いでの対応の問題指摘、手続き事務の簡素化や、視覚障害固有のバリアに対する合理的配慮を求めております。合わせて、厚生労働省などから通達されてくる福祉施策などについて、当事者、市当局の関係者とともに、意見交換や情報の共有の機会が必要との意見を記述しました。詳しい内容は別の機会とさせていただきます。そこでお誘いになりますが、情報ホットラインをお聞きの皆様も、協会に加入しくだされば、今後の市当局への認知や声を届ける力が増すものと思いますので、ご一行いただければ嬉しいです。2. 西東京市視覚障害者協会は、公益法人東京都盲人福祉協会、以下、都盲協の西東京支部を兼ねています。昨年の11月に世田谷支部が核となって開催された年次総会に、支部長として参加しました会長の三原から報告します。第54回東京都盲人福祉大会世田谷大会が11月13日日曜に開催され、西東京市視覚障害者協会からは3名が参加しました。今回は東京都盲人福祉協会にあっては120周年を迎えるものであり、共催の世田谷区視力障害者協会は結成60周年としての記念大会でした。来賓はじめ900人ほどの参加で盛大な大会でした。大会スローガンに、コロナウイルスに打ち勝ち、元の生活を取り戻そう。デジタル化時代に乗り遅れないよう頑張ろう。共生社会の実現はインクルーシブ教育の推進から。急げホームドアの設置、なくそうホームからの転落を防ごう。と広い分野のスローガンを掲げ、これらに沿った情勢報告がされました。そして、毎年繰り返されている要望事項になりますが、視覚障害者への支援の地域間格差是正、把握無資格類似行為者への取り締まりもありますが、コロナ騒動により解雇などで職場を失った視覚障害者への対策、共生社会の実現へ、インクルーシブ教育の充実、デジタル時代の到来に備えた視覚障害者や高齢者への体制整備、災害時における高齢者や重度障害者の避難所の万全の対策、視覚障害者の歩行の安全対策、視覚障害者をターゲットにした犯罪からの生活の安全確保、都内各自治体における視覚障害者の雇用の促進、障害者の社会参加をより積極的に図るために、心のバリアの解消に向けた施策、などの要望活動を行う決議がされました。今年は令和5年度第55回大会は、調布市視覚障害者福祉協会が主幹となり、11月1日水曜、調布市のグリーンホールで開催される予定と紹介されました。3. 先月、情報ホットラインで朗読方法でお伝えした冊子、見えない人、見えにくい人のことを知って、私たちにできること、考えてみよう、について補足解説します。実は、冊子を朗読いただく前に若干の説明を用意していましたが、原稿を入れ忘れました。後追いになりますが、今月お伝えします。視覚障害には、全盲、弱視など、いろいろな状態があります。しかし、白杖、雪国では黄色の場合があります。 を使って歩行している人は、間違いなくそれを必要とする視覚障害者であると言えます。野口の知見では、白杖の機能に、ソナケーン、移動時の探索、シンボルケーン、周りへの周知、サポートケーン、姿勢の保持があると考えています。では、この白杖を持つ当事者ではなく、それを見かける側からは、私たちをどのように見ているかについては、彼らもそれが視覚障害者であると分かっても、どうすればよいかについては、よく知らないというのが本音かと思っています。もちろん、白杖が何であるかを知らない、気にしない方もおられますが。この紹介冊子は、視覚障害当事者に向けたものではなく、一般の方への啓蒙用として作成されたものです。子どもたちにも理解しやすいように、視覚障害者が街角などで行動している様子を漫画風の絵で紹介し、困っている様子だとどのように声かけすればよいのか。手を貸す場合は、誘導ブロックについて、などが英語版8ページで解説されています。コンテンツは全国視覚障害者情報協会、本部は大阪でサピエを運用している協会です。から許諾をいただきました。なお、この冊子は、障害に関係するイベントで配布したり、ご要望があれば、コンテンツデータや冊子を提供します。必要な方は、協会副会長、野口まで相談ください。今月の視覚障害者協会からの情報ホットラインの最後に、再度のお知らせです。先月にもお伝えしました、法屋木漏れ日ホール主催で、障害者に配慮したコンサートが近づいてきました。1月21日土曜の開催です。ポイントのみお伝えします。障害種別に応じた鑑賞サポートがあります。視覚障害者には開演前のガイド、出演者の衣装や舞台美術について説明します。障害者、全席 50% 割引。障害者手帳をお持ちの方、介助者1名無料。注意として、電話もしくは窓口での予約を行った上で、当日までに木漏れ日ホール窓口でチケットを受け取る必要があります。電話 042-421-1919。 コンサート内容、雪中和楽4人衆コンサート、津軽三味線と和太鼓で民謡とちょっとだけ歌謡曲、日本一の津軽三味線2人に民謡歌手と和太鼓による彼らにしかできない熱い演奏とゆるいトークの約2時間。雪中和楽4人衆、傷香り歌、山中信人、土性美沙夫、津軽三味線、小泉健一、和太鼓。予定曲、津軽ジョンカラ節、ソーラン節、おてもやん、東京音頭、桜音頭、お祭りマンボほか。公演日時、2023年1月21日土曜。会場、14時15分。開演、15時。オープニングアクトとして、14時30分より小泉健一&和太鼓講座受講者の演奏を予定。会場メインホール座席指定。価格正規チケット料金、一般 S 席3000円、 A 席2500円、 B 席2000円。4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。なお、2月にも障害者へ配慮したコンサート、20世紀前半にフランスで生まれた電波楽器オンド・マルトノのコンサートが予定されています。詳しくは木漏れ日ホールにお尋ねになるか、ホームページをご覧ください。今月は三原・野口がお送りしました。